おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
2012年本屋さんに置いてあった本でありますが、超入門失敗の本質。これは鈴木さんという慶応卒の組織ビジネス論、マーケティングコンサルタントをおやりの方が、まあ戦争とビジネスの最前線を重ねてという、まあ、戦争からビジネスを学ぼうと。
はい。
失敗の本質に関しては、この本をもう一度読み、直したり新しい資料であの戦いを再検討するなんていう本が今年結構出ましたね、
はい、
でね読み返すとねつくつく考えちゃうねなんかね、うん、戦争についてね今回まな板の上は日本の陸軍の大失敗でありましてノモンハン事件これかなさんも首ひねしたけどまあ我々にとってはもう記憶に遠いと言いますか私ども戦後世代も知りませんしかなさんなんかも世界史では
い
ちょっと名前ぐらい聞いたことが
日本史で出てきたような気がしますね
ノモンハン事件ね、
はい、
メドベージェフがノモンハンについて演説しましたね知らないかノモンハンの場所まで行ってモンゴルの人たちとロシアの人たちを合わせて憎き日本をやっつけたここが古戦場で我々は国際的な地位をここからの勝利で勝ち得たのであるというね、うん
はい、
でもカナさんやっぱね戦争の解釈って本当に政治だね
うーん
俺改めても6冊ぐらい3枚におろすために読んでんのよ本はは
い
もう読む本ごとに違う。
うーん
今年ですよメドベージェフがノモンハンで日本軍をやっつけた戦勝記念のパーティーをやったの。なんでそんなことやったと思うかなさん。いや俺もねそれはやっぱりね勝った戦争だから威張りたいっていうのと日本が確かにあんなバカな戦争をやったからと思ったんですけどもどうもそんだけじゃないというのが戦争の見方でね。ノモンハンの事件というのは陸軍が大失敗しただけではなくてスターリンというやり手にもう散々やっつけられたっていう外交でも負けた失敗なんですよ、
はい、
そのスターリンというのがヒトラーと手を組んだばっかりにロシアの人の中にずっとわだかまりがあって最初お前らヒトラーの仲間だったじゃねえか日本と同じっていうね日本もヒトラーの仲間だったわけですから一緒にされてたまるかっていうのをメドベージェフさんはどうしても言いたいだから北方領土返さないんですよ日本に勝った証拠って北方領土取ってる以外にないんですよ、
うん、
ということは戦争はもちろん日本反省しますよひどい戦争したんだだけど解釈に至ってはそう簡単にできるもんじゃないんですよ
はい。
この辺が難しいところでねで私の大好きな司馬遼太郎さんはこれを書こうとしてはっきり言って失敗なさったんですよね
え失敗
そうなんですよそれはね、資料を集めるのが難しいのと、作戦指導に当たった人がね、割と生きてらっしゃるんで、まだね、歴史として乾いてないんですよ。
は
あ、あの先の戦争は乾いてないんですよ。だから非常に扱いにくいんですよね。
はい。
ノモンハン事件を振り返ってみましょう。時をどこから振り戻すかというと、1939年、昭和14年5月から、9月での出来事であります。状況は日中戦争。これもう3年目を迎えております。もう泥沼ですね、日本にとりましては。で、大日本帝国学校に関東軍という軍隊を置きまして、対中国、対中に対して、小戦闘、小さな戦闘を繰り返していたわけですね。で、寄せばいいのに失敗の第一歩ですが、この関東軍という、その、軍事専門に治安維持などの大きな権限も丸投げしてたんですよ。日本の陸軍は、うん、それで関東軍はここは全部俺たちが任せてもらってるんだっていううぬぼれがあって東京にある大本営の言うことを聞かなくなっちゃうんですよ
はい。
もうこれが全てですねあの大東亜戦争のあの太平洋戦争のいびつさはね、
はい、
で一番最初はもう同じ尖閣と同じちっちゃな国境紛争だったんですよこれは、ハルハ川の北側というところにおいて、わずか20名前後のソ連軍と日本軍の武力衝突から、ものすごい勢いで戦火が広がっていったという。だから、本当にちっちゃな火種で国境というのは一 てんに全面戦争になってしまうところなんだということを覚えておきましょう。
はい。
そこの地点、にはですね、第23師団長、小松原慎太郎中将という人がいまして、歩兵第64連隊第1大隊に、出動を命じ、その直後に関東軍軍令部にこのことを報告した。これに対して軍令部は、相手が油断した隙に突如襲えと。で、その相手が油断するまで待てと言って軍隊をとどめたんですが、もうこの命令自体が恐ろしくファジーなんですよ、
うん。
中途半端な命令というのが、いかに軍事衝突があった場合、後に大変な悲劇を招くかの第一歩がここに記されたわけであります。さあ、その悲劇のノモンハン、振り返りましょう。